高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は商家の家訓から学ぶ事業承継、本日は株式会社松栄堂さんでございます。松栄堂さん、ご存知の方も多いと思いますが、お香を製造販売している会社さんですね。同じ名前でお菓子の方も、ね、あるんですけども、今日はお香の方ですね、製造販売、京都の会社さんについてお話をしていきたいと思います。この松栄堂さんですね、私もよく買ってましてですね、非常にこの香りがいいんですよね。普通のお香とはちょっと違うっていうんですかね、こう非常に柔らかい香りがしてですね、落ち着くですね、本当にいい、そのいわゆるお線香っていうのでね、本当にお香ですよね。アロマみたいな感じでですね、非常に落ち着くという感じですので、こう全国にですね、十数店舗、また百貨店にもね、よく入っていたりするので、少しね、どんなんだろうと気になった方は、ちょっと試しに買っていただければですね、後でまたお話しますけど、それ伝統的なものと今風のものっていうんですね、こうパッケージとか内容も含めて、展開していらっしゃるので、ぜひ見ていただければなと思います。創業がですね、約300年、1705年とホームページに書いてありましてですね、現在は12代目の社長でいらっしゃいます。法人としては1942年に創業ということ、まあ、株式会社化されていらっしゃいますが、これあくまでも本当に登記というかね、会社法上の話で、やっぱり300年ついている会社素晴らしいなと思います。まあ、そこで家訓としてですね、ずっと長年伝承されていることはですね、お香のように細く長く曲がることなく、いつもクスクスくすぶって、あまねく広く世の中へ。この家訓素晴らしいですね。家訓というか、もうこの後ね、経営理念というのも当然今の会社さんなので徹底されてるんですけども、ほぼほぼこれでですね、会社として何をどうすべきかっていうのが、この松栄堂に関わる、もしくは働く方はですね、もう間違いなくわかるわけですよね。で、この家訓とか経営理念とか、私もコンサルティングでいろいろさせていただくんですけど、中小企業の経営理念、家訓として最も重要なことは、やっぱりその会社ならではのものっていうのがですね、絶対必要なわけですね。せっかく作ったいい経営理念がですね、実はどこかの会社、私はよく例え話で言いますけど、隣の会社でも使えるような経営理念はいいんだけど、あなたらしくない。皆さんの会社らしくない。私はよく言うんですね。そういう意味ではですね、この松栄堂さんの家訓というのは、これからどういうふうに目指しているかというのがですね、よくわかる内容になっているんですね。で、こちらの意図をですね、松栄堂さん自体がご解説いただいている内容としては、まあ、一瞬の輝きですね、お線香ですから火つけますよね。お香も一緒です、火つけます。最初は火をつけますが、そういう一瞬の輝きで終わるのではなく、ずっと続くような、まあ、そういう存在になりたい。そして、まっすぐに仕事をする。そして、広く世の中のためになる。ということをですね、伝えていらっしゃいますね。 ですからもちろん製造業ですから、ものづくりに対して材料も含めて製法も含めて広く世の中の皆さんに使っていただく以上、いいもの、松江堂さんの表現を使うと、まっすぐなものですね。まっすぐものづくりをするというのは、ね、非常に現れていると思うんですね。そして今は全国に販売しておりますが、もともとそこまでいきなり広くお商売をしていたわけではないんですね。当然京都で始まりましたから、まずは京都でされたんですけども、後に戦後ぐらいというふうにおっしゃってますけど、全国のまずは仏壇仏具屋さんから京都のお香もしくはお線香で販売するということで全国に販売されました。そしてその後ですね、平成の後半になりまして直営店を増やしてですね、京都にいくつかありますので、京都に行かれた方はですね、まあ、三年坂とか駅前にもありますね、見たことあるんじゃないかなと思いますね、まあ、大阪にもそして東京の銀座にもありますので、ぜひですね行ってみてください。で、こう私も最初にですね買ったきっかけというのがあるんですけども、当然お線香というとですね、やっぱりちょっとまあ、お香という表現であっても、まあ、古臭いとか、なかなか手に取りにくいっていう状況だったと思うんですけど、やっぱパッケージも明るく今風にしたものですね。まあ、リスンというブランド名を作って、ですか、アルファベットなんですね。漢字でもないっていうのを作られて、私もそれを最初に手に取ったと思います。で、そこでちょっとお香してみようか。まあ、ちょっと大人っぽい雰囲気を感じながらですね、やったことを覚えています。そしてやっぱりその、まあ、こういう新しい、ね、製造の仕方は大切にするんだけど、見せ方とか伝え方を、その時々の時流に合ったやり方をしているというのがですね、やはりこれはどの新生企業さんでも見られる、まあ、温故知新な経営の手法のやり方だと思うんですよね。ですから、この、まあ、リスンっていうパッケージをしたというのもあるし、最近ではですね、いろんなキャラクターとか、アニメとか、まあそういうのとコラボしてるものもあったり、あとはそのお店の作りもですね、おしゃれになってるんですね。入りやすい感じになって、明るい木のショップもあったり、お酒を飲むバーのようなバーカウンターがあって、そこで、まあ、お香を楽しみながら、まあ体験してから、これいい香りだから買うっていうのができたりですね、見せ方やり方っていうのはですね、非常に変わっています。でも、これはもちろん我々、買う側、消費者側から見たら、ああ、変わったな、松江堂さんと思うんですよ。じゃあ、これは、どういうふうに会社として変えてきたかっていうのは、やっぱりこの、リスナーの皆さん、経営者もしくは後継者、後継社長の方が多いので、気になると思うんですね。ましてや、300年ある、ですね。ここ、2、30年の変化って言ってもですね、300年のうち、200何十年をずっとやってきたやり方で、当然、ベテランの、ね、社員さん、ね、いっぱいいるわけです。その中でどうやってこういう新しいチャレンジを実現させてきたかっていうのは気になると思うんですよね。で、これはやっぱりですね、まあもちろん新しいことにチャレンジするというのはベースとしてその会社の DNA にあるわけですよね。先ほどの格にあったようにですね、あまねく広く世の中へお届けするっていうことはですね、当然世の中は常に変化するんだから自分たちも変わらなきゃいけないっていうのをですね、持っているわけです。とはいえ、そのためにまず第一歩からどこするか。やっぱ社内を変えるしかないですね。で、これはよくやる後継者、後継社長の方がするんですけど、やっぱ社内のどこかをきれいにする、リニューアルするっていうのはですね、ありきたりな発想ではあるんですが、これでも効果はありますね。松江堂さんもやはり、社内を、食堂をきれいにしたり、働いてる、そのフロアをリニューアルしたり、トイレをきれいにしたり、いろんなことをやられたそうなんですね。そうすることによって、やっぱり、今までとはちょっと違うんだって、まず目で見て、まあ、当然そこにお金もかけるわけですから、経営者、後継社長もですね、本気も伝わるわけです。そしてもう一つ、社内きれいにするとですね、きれいに保ちたくなりますね。これ、経営で、やっぱり一番ベースとして大切なことは、これは製造業 もちろんのこと、販売業であっても、サービス業、それこそ IT であっても、やっぱりオフィスの整理整頓清掃っていうのはですね、会社のベース中のベースだと思うんですね。で、これをこの松江堂さんも社内をリニューアルした時にすでにできてると思うんですよ。その時点で200何十年続いてる会社ですから、そんな製造現場がぐしゃぐしゃなこともなければですね、社内がもう書類がどこにあるかわからないという状態でないんですよ。でもそれでもさらに整理整頓ができるように環境を整えたっていうのはですね、これやっぱり素晴らしいと思うんですね。今できている皆さんの会社も当然整理整頓清掃っていうのはできているところも多いと思うんですけど、今一度さらにもう一歩できないか、さらにもっと言うなら、今であれば紙の資料っていうのは当然残すことを大切だと思うんですけど、これが電子でも置き換えれるものであれば紙の量を減らすことができますね。そうすることによって物が減るとですね、やっぱ整理整頓清掃はきれいにできますね。わかりやすいっていうので、じゃあ紙で残すことも必要なんですけども、電子にできる分は電子にする、やっぱこの DX、 これはやっぱ後継社長の方ですね、取り組める大きなところだと思います。ということで、整理整頓だ、スッキリさせる、これを考えてほしいですね。あとですね、経営をする上で行動方針っていうのがね、いくつかあるんです。当然整理整頓っていうのがあります。まあ、時間厳守っていうのがあるんですけど、私がですね、素晴らしいなと思ったのはですね、失意大善、得意冷善という言葉です。これどういう意味かというとですね、まあ、失意大善、当然失敗したりうまくいかない時があります。そうするとどうしても、ああダメだなとか、できないなとか、落ち込んでしまいますよね。でもそんな時に大善としようと、そんな落ち込むんじゃないと、これいろんな意味が込められますよね。失敗しても気にするなっていうのもありますし、その失敗を乗り越えて次に頑張れっていうふうにも取ることができます。失意大善と同時にですね、得意冷善、これもいいですね。うまくいった、できた、やったと喜んでも私はいいと思います。でもそれでやりすぎてはいけない。まあ、よく言う天狗になってはいけないですね。冷然としろと。できる、できた、得意になった時こそ、冷然であると。で、これセットなんですね。失意、大善、得意、冷然。これセットで。何がいいかというとですね、その落ち込んだり、喜んだり、その感情の起伏を大きくするなと。仕事する上では。これは、特に、製造業で私すごく重要だと思うんですね。これ一般的に仕事をするにはモチベーションが大切で、モチベーションを高めろ、高めろ、高めろというようなことをやります。それも大切だと思うんですけど、高めたモチベーションはいつか下がります。これは得意の時に上がったテンションが下がると一緒ですね。なので、あんまり上げたり下げたりすると、実はうまくいかないですね。特に製造業っていうのは毎日コツコツと品質を保ちながらいい仕事をするためには気持ちが上がったり下がったりするのはあまり良くない。ということであれば、いつも同じペース、同じ気持ちでフラットで、でも前向きにやろうということで、しっかり仕事に向き合う、続けるっていうために、失意、大善、得意、冷善。この言葉はですね、ぜひ皆さんも覚えておいていただきたいなと思っております。あといろんないい言葉あるんですね。変わらないために変わり続ける。これはね、やっぱ新世紀でね、伝統と革新。よく言いますよね。あとはですね、これ、まあ私がですね、コンサルしているので、私も心がけていることなんですけど、よくここの松江堂さんには、皆さん共有してるのかなと思うのはですね、一度で伝わるのは 5% なんだと。自分が一生懸命話してること、伝えてることも実は一度に伝わるのは 5% しかないということはですね、全部伝えようと思うと20回言わなきゃいけないってことですよね。これは心理学的には、20回は大げさにしても 5% ぐらいっていう気持ちはですね、 これ正しいわけですね。これなぜかというと、脳は重要だと思うことは、だいたい7回聞かないと、本当に頭の中にインプットを記憶しないんですね。ということを考えると、まあ一度に伝わるのは 5% だと思うということは非常に大切なんですよ。特に製造現場とか、人に物を教えるときですね、一回でみんなわかると思うから、なんで何回も同じ説明するんだっていうですね、そういう不満がやっぱり上司の方に多いんですけど、これは、この不満を持つことは実は、もったいないというか間違ってるというか不幸なわけですよね。一度に伝わるのが 5% だと思えば、もしくは知っていれば、一回言った、わかんなかったね。じゃあどこがわかってどこがわかんないのっていうことを確認すれば、じゃあ次のこの 95% のうちの、そのうちの 5% をしっかり伝えようということをすれば、これはどんどん知識がつながっていきますね。新規企業っていうのはやっぱり次につなぐですね。次の人材、次の世代を育てるために、やっぱり何度も何度も教えて実行するっていうのが、これが300年企業でちゃんとサイクルになってるんですね。これが重要なんです。ですから、こう皆さんもね、こう一つ覚えておいていただきたいのは、一度に伝わるの 5% だという気持ちで、ぜひいろんな方に伝えたり教えたり育成するっていうですね、まあこう計画を立てていただくといいかなと思います。そして経営する上でですね、大切だと言われているのは、やはりまずは製造ですね。まあ製造ですけど、もちろん販売も含めて製造と販売、いわゆるその主たるところは大切だっていうのが一つ目なんですけど、二つ目にこの松栄堂さんは文化事業っていうのをやってるわけですね。お香の普及のためにいろんなところでお経教室をやったり、そういう発信をしたり文化事業をしてるわけです。でこれって一見、そのさっき言った一番目に製造と販売があって、まあ会社が続くために収益ありますから、売上と利益は大切です。で、そっからの一部をこの文化事業に使ってるわけですよね。単純に効率だけ考えれば、その文化事業をやめた方が短期的には会社の中の収益とか利益とか増えるわけです。でも、それはこの家訓として、文化事業は絶対重要だから続けなさいっていうことで、もうこの12代目まで来てるわけですね。なので、製造と販売、もちろんそれは大切だけど、それだけはやるんじゃないよ。文化事業、これはある意味お客様もしくは社会への恩返しですよね。世のため、人のために会社というのはあるとするならば、その収益を一部をやっぱり世の中に返す、文化事業に返す、その文化事業を維持、発展させるっていうことは大切なんだっていうのをこの家訓の中で言っています。そして三つ目は、社員の安心、強化ですよね。やはり、製造も販売も、そして先ほどの文化事業もやるのは人であり、そして社員です。その社員が安心して働ける。それは一番最初に言った、その職場の環境もそうだし、製造とか販売やって、当然お給料とか待遇もそうだし、もちろん今で言うと精神的な社内の安全、安心、これもいりますよね。と同時に強化しなきゃいけない。まあ、強化っていうとね、なんかスパルタ的に聞こえますけど、やっぱり育成して先ほどの 5% しか通じないっていうのを分かった上で、でもしっかり育成しよう。その人を伸ばそう。レベルアップさせよう。ちょっとでも新しいチャレンジをさせて、何か次の価値を生み出そうっていうの、この3つをやっぱり経営するときの判断で市場にしっかりこの3つを見つめてるということがありますので、ここはやっぱりね、松栄堂さん長く続いてるっていうとこは我々後継者後継社長の方ですね、この視点はぜひ持っていただきたいなと思います。はい、ということで今回ですね、松下の君から学ぶ事業承継ということで、株式会社松栄堂さんのお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。またでは次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。それでは失礼いたします。